どうもこんばんは。東京サイエンスラボ、今日はですね、東京から、宇宙ステーションの通過を観察してみようと思っております。今僕がいるのは、東京のですね、世田谷区というところで、ちょっと小高い、丘の上に登っております。ここはですね、野毛大塚古墳という古墳の跡というか、まあ、今も古墳なんですかね、がありまして、その前方後円墳なんですけど、その円のところが小高い丘で登れるようになっておりまして、そこから、これはちょうどね、まあ、東の方向を、見ると東京タワーがこのように綺麗に見えておりましたので、その様子をカバ写真の方に載っけております。で、今日はこの後もうすぐですね、25分ぐらい、あと3分ぐらいすると、国際宇宙ステーションが北西から南東に抜けるように通過します。で、その後、20分ぐらい後ですかね、に、中国の宇宙ステーションが、通過するので、そちらも合わせて見てみようかなという、そういった、中継を今日は予定しております。中国の宇宙ステーションは、20時41分ですね。国際宇宙ステーションが20時24分なんで、あと2分ぐらいしたら見える格好になっています。これは、北西から、南東に抜けるルートですけど、ほぼ頂上、富士山の真上ぐらいを通過するような感じですかね。で、通過したら、間もなく見えなくなるというような予報が出ております。そして中国の宇宙ステーションはルート的にはですね、日本海を通って青森のあたりを通過して太平洋の方に抜けるというルートなんで、少し北の方を見ていると見えるんじゃないかなと思います。東京からだと45度ぐらいの角度で見えるんじゃないかなと思います。で、そろそろ国際宇宙ステーションが、見え始めてもいいぐらいな感じですかね。今日東京は基本的には、いいお天気で、今も若干薄曇りの部分が空の上ありますけど、月も綺麗に見えていて、国際宇宙ステーションの方はおそらく問題なく見えるんじゃないかなと思っておりますが、どうでしょうか。もう多分視界には入ってきてるぐらいな感じじゃないかな。まだ、あれですね。大陸の方、中国の上空あたりですかね。これから北朝鮮の上空を通って、日本海、で、能登半島の付け根あたりを通って、静岡から太平洋に抜けるという、そんな感じです。まだ見えてないですね。今、一等星ぐらいの明るさの予報で出てますけど、マイナス3等星ぐらいまで今日は明るくなるはずなので、もうちょっと待ってみたら、かなりね、明るく見えてくるんじゃないかなと思います。東京サイエンスラボではこういった国際宇宙ステーションですとか、中国の宇宙ステーション、の人工衛星の通過をですね、肉眼に見えるタイミングには気が向いたら、中 中継しているという感じですね。国際宇宙ステーションと中国の宇宙ステーション、これまあほぼ同じぐらいの400キロ上空を地球の周りをぐるぐる回ってまして、1日に地球を16周、つまり 1.5 時間で地球を1周するという速いスピードで低軌道を周回している人工衛星です。で、こういったね、日没後であったり、それから日の出前の上空はまだ暗いんだけど、明るいんだけど地上は、国際宇宙ステーション今僕の視界にも入ってきましたね。今45度ぐらいの角度でしょうか。ゆっくり、北西から、ちょうど、まあ、真上を通るような感じで、向かってきております。今月が見えてますけど、月に向かって行ってるような感じですかね。ゆっくり、移動しているのが見えているという感じですね。で、今見えているのが、国際宇宙ステーションで、これは地球から400キロ上空を1日に16周しております。で、この後見る中国の宇宙ステーションも同じようにですね。あ、高弘さんどうもこんばんは。今東京だとですね、ほぼ真上、空から上を見上げればかなり明るく国際宇宙ステーション通過している様子が見えるんじゃないかなと思います。今日の予報ですと、この国際宇宙ステーション今一番明るいぐらいのタイミングですかね、真上を通ってますけど、これが通過したらですね、割とすぐ消えてしまうような予報が出ております。太陽の、光を反射して地上にいる我々の方に、見えるような格好になってますので、その反射の関係でおそらくですね、通り過ぎたら光が届かなくなるという格好になるんじゃないかなと思います。なので、今、まあ、完全に真上あたりで月の横を通ろうとしてますけど、これが少し過ぎるとスッと消えるという感じになるんじゃないかなと思います。かなり明るいですね。金星よりも明るく見えてるような感じで今真上を通過してきました。この後だんだん暗くなってスッと消えていくような感じじゃないかなと思います。あ、もうだいぶ暗くなってきましたね。あ、で、もうほとんど見えなくなって、今消えていきました。はい。で、今見えてたのが国際宇宙ステーションで、この後中国の宇宙ステーションが、あと10分ちょいぐらいしたら見えるって感じですかね。中国の宇宙ステーションは今度は、西から東に、抜けていく感じで、日本海の方を通るので、東京からだと少し北の方を見ていると、見えるはずなので、僕がいる世田谷区はですね、北の方、まあまあ雲もそんなになく晴れているので、この後中国の宇宙ステーションの方 CSS と呼ばれていますけど、そちらの方も見ていきたいなと思います。中国の宇宙ステーションもですね、昨日ぐらいですかね、ニュースになってましたけど、また有人の宇宙船を打ち上げて、で、宇宙ステーションにドッキングに成功したというニュースが流れていたかなと思います。もう中国もですね、自力でそこまでやるようになって、完全に 一つの国でそこまで運用するって、すごいですよね。で、もう宇宙ステーションを、運用しながら、有人の宇宙ロケットを飛ばして、そこに自前の宇宙飛行士を、届けて、で、長期滞在するということを日常的にやってますので、もうこの中国の技術っていうのは、なんていうのかな、もう、チャレンジの段階から、通常運転、通常運行の、状況に、フェーズとしてはなりつつあるんじゃないかなと思います。で、今日も中国の宇宙ステーションがあと10分ぐらいすると、東京の上空、おそらくですね、日本列島の本州、北海道の人はちょっと難しいかもしれないですけど、青森より南側からだとどこからでも見えるんじゃないかなと思います。朝鮮半島の付け根あたりを通過して、で、日本海を通って、青森を通過して、太平洋に抜けるというルートなので、名古屋、大阪、福岡、そのあたりからも東京と同じように見えるんじゃないかなと思います。あ、伊豆さんどうも、こんばんは。ありがとうございます。ISS はもう通り過ぎたんです。そうですね。今さっき通り過ぎてしまいましたね。10分ぐらい前でしたでしょうか。ISS は今日非常に明るく見えておりました。で、この後中国の宇宙ステーション CSS も見えるので、もしよろしければお付き合いください。基本的にですね、ISS と同じように、地上から400キロ上空を1日に16周、まあ、1.5 時間、1時間半で地球を一周するという、そういった、サイクルで、回っておりまして、まあ、こういった、日没後の間もない時間で、もうね、我々がいる地上、まあ、東京ですけど、もう真っ暗。ですね、だけど400キロ上空は光がまだ届いてるという状況の時間帯ですとか、あと朝方ですね、まだ地上は暗いけど上空は日の光が届いてるという状況の時に太陽の光が反射して地上の我々に光って見えるという、まあ、そういうタイミングがたまにありますので、そういった時にこういった中継をしております。本当はですね、スターリンクトレインとかね、あのあたりもやりたいんですけど、なかなかあれはタイミング捉えるのが難しいですよね。自分も2回ぐらいですね、ここの現場とあと会社の屋上からですね、見たことあるんですけど、予報が出てても現れてくれなかったり、あとは天気が悪かったり、まあ、なかなか、難しい、ところであるんですけど、まあ、スタイフでもね、タイミングが合えばいつかやってみたいななんて思っております。伊沢さんは5月26日火曜日、今日ですよね。で、4月10日。これは何か今日あったんでしょうか。あ、いざよいが、その日付だっていうことですかね。あ、日めくりカレンダー、旧暦月。ああ、そうなんですね。今日がじゃあ4月10日っていうことですか。 ああ、すごい。これがあると、そうですか。じゃあ、中国の人にも分かりやすいのかもしれないですね。あとは、なんだろう、旧暦のお盆とかが分かるっていうことなんですかね。ありがとうございます。で、今30、半月過ぎて、太ってきてるでしょう。あ、半月過ぎて太ってきてるでしょう。あ、月ですか。そうですね。はい。半月よりは少し、半というか、6割月みたいな感じですかね。これから満月に向かっていくという感じなんでしょうか。じゃあね、月も今綺麗に見えていますね。で、肝心の、僕がいる地点からの北の空はですね、まあまあ今日は雲が全然流れない感じですかね。場所移動しないので、僕のいるところからは、割と大丈夫じゃないかなっていう感じがしてます。今いる場所をですね、改めて、紹介しますと、東京のですね、世田谷区というところに、おりまして、野毛大塚古墳という、大きな古墳。この辺古墳が多い。僕、玉川沿いに住んでるんですけど、多分ね、昔から人がいたっていうことなんでしょうね。で、古代から人がいて、集落があって、古墳が多いんですね。で、その中でも、ここの野毛大塚古墳っていうのは最大の古墳、前方後円墳なんですけど、そこの、丸い部分が小高い丘になってて、登れるようになってますので、そこの上に登ってですね、今中継をしております。ここはですね、2人埋葬されているそうなんですが、まあその正体とかははっきりは分かっていなくて、で、刀とか、王冠とかがですね、一緒に、こう。なんていうんですか、副葬品っていうんですか、として納められているということで、いろいろ、まあ、調査は進んでいるみたいなんですけど、大阪の方の、豪族との関係みたいなものが指摘されているというのを、なんか調査報告書で読んだことがあります。で、今20時、間もなく40分ですか。どうでしょうかね。まだもうちょっとあんのかな。まだ見えるタイミングではないですね。じゃあもうちょっと、景色の方を見てみますか。で、今この、写真で載せてるのは東京タワーですね。この古墳からは真東の方角で、そのちょっと左にスカイツリーが見えるはずなんですけど、スカイツリーはいまいち見えてないですかね。で、南の方を見ると、羽田空港とか、そっちの方の方角がありますね。武蔵小杉っていう街が見えておりまして、タワーマンションとかがね、いっぱいある大きな街なんですけど、その夜景の向こう側に羽田空港が見えてるという。そういったロケーションでございます。 ああ、そうですね。伊沢さん、そうなんですよ。洪水に遭いましたよね。で、この辺りね、結構洪水に遭うことあるんですけど、まあ、武蔵小杉とか、あと、まあ、僕が住んでるところ、世田谷区とか、割とね、ちょっと、こう、自分別にお金持ちとかじゃないんですよ。だけど、まあ、いいとこに住んでる、やつが、そういう目にあったザマーミルみたいな感じでですね、そういう時に結構、ああ、言われるんだなっていうのを感じますね。結構ね、武蔵小杉の人も洪水にあって、水浸しでね、大変だったんじゃないかなと思うんですけど、神奈川、多摩川さんで神奈川の方なんですけど、こっちの東京のサイドもですね、ちょっと堤防を決壊してですね、浸水にあったりとか、うちはまあ全然、1キロぐらいね、川岸から離れてるんで、問題ないんですけど、結構ね、大変なお宅もあったなっていう、結構、ありましたね、そういうニュースね。で、漢字の、人工衛星、今どういう感じかな。あ、今ですね、北朝鮮の上空にいるので、おそらく、福岡の方とかは、北の方を見ると見えてんじゃないかなと思います。で、僕ら東京が見え始めるのはもうちょい、後ですかね。で、青森の上あたりを飛ぶので、東京中心に考えると多分500キロぐらい離れてるのかな。で、宇宙ステーションが400キロ上空なので、だいたい45度ぐらいの角度のところを見ていれば見えるんじゃないかと思います。で、角度って結構ね、わかりづらいんですけど、前に教えていただいたのは、腕を伸ばして握り拳を作って、その握り拳1個分がだいたい10度。なので、握り拳を、下側を水平線に合わせて、地平線に合わせて、ね、握り拳1、2、3、4って積み上げていって、4つとか5つとか、それぐらいのところを見て、狙って見ていけば、今日の中国の宇宙ステーション見れるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。そろそろ見えてもおかしくない感じですけど、ちょっと薄雲が出てきたかな。今一番見えてもいいぐらいのタイミングだとは思うんですが、ちょっと今日は厳しかった。皆さんのエリアはいかがでしょうか。ちょっとね、僕のところは、雲の切れ目から見えてくれるかなぁと思いながら、見てるんですが、ダメだったかな。残念。すいません。ちょっと僕は、見逃しちゃったのかな、見えませんでした。まあまあ、こういうこともあるというか、よくあることですけど、今日は、ちょっと、中国の宇宙ステーションは厳しかったかなという感じですね。で、実はこの後、なんだっけな、携帯電話の、通信衛星なんかも見えるタイミングがあるみたいなんですが、 この配信はとりあえず今日はこんな感じで終わろうかなと思っております、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ではでは、あ、伊沢さんありがとうございます。では失礼します。